はい、どうも皆さん、こんにちは。僕は独り言を言ってる人が、ちょっと、なんか、ま、苦手というか、なるべくなんか遠ざかるようにしてるなぁと、なんか気づいたんですよ。すいません。なんかね、この前、スーパーに買い物に行ったら、なんかね、おじさんがいて、その人が、ずっとなんかブツブツ言ってるんですよ。で、なんかその、独り言を言ってる人ってさ、まあ、いろんなパターンあるんだけど、その、全員じゃないですよ。だから、いい人、いい独り言っていうのもあれだけど、なんかこう、まあ、ついついうっかり、なんか、喋っちゃってたわ、みたいな、そういうね、のは全然いいんですよ。だけど、なんか、ずーっと一人で、その、ブツブツ言ってる。で、またちょっと、なんか、ね、その、まあ、ある種のこう、知的障害者の方とかはもう全然もう、それはもうね、ね、だって、必要なことというか、そんなもいいも悪いもなくてさ、それはさ、すごいさ、その人のあり方なんで、ぜひそのね、まあいてほしいなと思う。まあそれはもう全然違うのよ。そうじゃなくて、なんか、まあこれね、おじさんとか、なんか男性に多い気がするんですけど、なんか、なんかね、こう、聞かせるともなく、聞こえないぐらいの、なんか音量の、もうなんか、いや、だからその、本当のうっかりの独り言ってさ、多分さ、聞こえないじゃないですか。聞こえないじゃないですか。僕も言っちゃうことあるんですよ。なんかスーパーとかで、なんか、ブツブツなんか考え事しすぎて、これってあれだよな、みたいな。言って、お、言ってたわ、みたいな。でもそれって多分、他の人には聞こえてないんですよね。だけど、なんかずーっとブツブツ言ってる人って、なんか、半径1メートルぐらい、1.5 メートルぐらいに入ると、なんか聞こえる音量で言ってるんですよね。それで、なんかね、そのね、射程に入って、うっかり聞いちゃった時に、聞いてよかったなって思ったこと一度もないなって思ったの。で、なんかさ、で、その時の、この前スーパーでおじさんがっていう、ケースだと、あ、このパッ、なんか、時々あるな、これ、みたいな。で、これさ、もしかしたらなんか東京ならではなのかな？なんか地方だと車生活だし、あとその敷地も広いから、まあ、ある種のこう、パーソナルスペースってね、言うんだけど、英語圏とかだと、その半径2メートルぐらいに人が来ること自体が失礼というか、あんま望ましくないというかね。その家族とか友人でもない限り、みたいな、なんか、で、いうのがあって。で、地方ってちょっと割とそうで、あんま人と人が距離詰めないんだけど、ま、東京ってちょっと異常だから、人口密度が。だからなんか、こう、生活しててどうしてもスーパーとかも狭い割に人多いからさ、ね、1メートル以内に人が来るっていう状況があって、で、その時に、ずっとなんか言ってる人って時々いるなぁ。そしてまたその人とすれ違った時にふわっと聞こえてきちゃった時にいい思い出一つもないなぁって思ったのね。で、なんか、その時もスーパー時もなんかね、なんかチラッと聞こえた。だから、なんだよ、このスーパーなんて全然あれがわかんねえじゃねえかよ。みたいなこと言ってんですよ。だから、なんか悪態をずっとつき続けてるんですよね。そう。で、やべえ、耳入っちゃったと思って、その人から距離を、僕はもうすごく距離取るのが得意だから。とにかく逃げて。あ、これは逃げるやつだと思って逃げて。で、そしたらまた僕が探してるとこにその人がまた 来たりするのね。まあまあまあ、たまたまでしょうけど、うわうわ、まあ来た来た来たもんね、見えて、みたいな。なんかそういう追いかけっこみたいな、して、しながら、ああ、でもこういうのあるな、みたいなことを考えて。で、実際ね、なんかね、その僕、本当に嫌な思い出いくつかあって、で、なんかさ、そのすれ違ってる時に、聞こえちゃったやつが、なんか、どうやら、僕に対してのなんかなのよ。なんだその歩き方みたいなことを、一人ごととも、でも俺に言ってないよ、一人ごとだよっていう体で言ってる感じってわかります？で、多分ずっとそういうことをされてるんですよね、そういう方々って。で、なんか、そのタイプの人いるなぁ、と思って、で、なんかその、ずっとなんか呪いの微弱な電波を自分の周りに流し続けてる人みたいな人いてさ、なんかあの類の人はやっぱ僕本当にちょっと気をつけるようにしてて、東京に住むようになってから、だからもう車両とかでそういう人がいたら、もうちょっと次、別な車両に移るぐらいのことを時々僕はするぐらい、その呪いのなんか、気配に当てられちゃうと、なんか、ちょっと10分ぐらい嫌な気持ちになるから、そうそうそうそう。なんか人がさ、人に、なんだろう、悪態っていうかな、なんて言うんだろうな、ああいうの。とにかくなんか、すごい、マウントなのか、なんなのかわかんない。とにかくこう、聞く人を嫌な気持ちにさせることをずっと言ってるんですよね。で、なんか、これなんだろうなと思って、で、結局、それの嫌さって何かっていうと、その、他者の悪意に暴露されることってやっぱ嫌じゃないですか。で、その、まあ、内田達っていう人はそれを呪詛と呼んでるんだけど、それ呪いの言葉で実際人にダメージを与えることができる、そういう力があるんだっていうね。で、あ、でもな、これなんかに似てるなって思って、あ、これだと思ったのが、これって、あのさ、ヤフコメとかのさ、匿名の書き込みって結構これじゃないですか。そうそうそうそうそう。なんかさ、けどなんかそのヤフコメ僕見て嫌な、いい気持ちになったこと一度もないのね。でもなんか見ちゃうみたいなのってあるじゃない？で、まあだから本当見ないようにはしてるけど、例えばなんだろうな、なんか、そうそうそうそう、例えばなんか、もう最近で言うと、そうそう、男女、ね、別姓問題とかで札幌のね、判決が今年になって出て、で、それが、男女、どうだ、あれ、同性愛だったの？どっちか忘れたけど、とにかくその、多様性を認めないような処置っていうのが違憲だよと。憲法違反だよっていうことだったんですよ。で、まあ、それに対して、その少数派は黙っとけみたいのがヤフコメって9割ぐらいになっちゃう。まあ、すごいヤフコメ世論ってすごい偏ってるから。で、まあ、それを見て、うわ、なんか嫌な世の中だな、みたいな僕思うのね、毎回ね。それで、でもヤフコメって、要はそういうことで、その、ずっと、呪詛の言葉を、その、半径1メートルに、電波として発してる人と、ヤフコメで匿名だからといって、呪いの言葉を書く人って、あ、同じことしてんだなと思って、あ、これって、だからヤフコメってこう、呪いの独り言なんだなって思うと、すごくスッキリして、あ、それだったら距離取ればいい話だなと思って、二重にスッキリしたんですよね。なんか、整理されたんですよ、いろんなことが。で、そうそうそうそう。なんかでも、なんだろうな、その、何が言いたいっていうことがあるわけじゃないんだけど、そのずっとこうもやもや僕はそういうことに関して、その匿名の悪意の書き込みというか、悪意までいかなくても、そういう霊障だったりとか、なんていうのかな、すごい、いや、それさ、子供がいるとこで言えるみたいなことを言っちゃう感じってあるじゃないですか。ヤフコメとかで。ね？あるいはその、小学生がいる前でそれ言えるみたいなさ、あるじゃないですか。で、やっぱそれさ、自分で名乗ってさ、顔を出してさ、子供の前でさ、言えないことはさ、やっぱ匿名でもネットで僕は言うべきではないと思ってるから、 なんかその人たちの感覚って何なんだろうなと思った時に、あのスーパーでずっと何かに対して悪態をついてるおじさんと同じことをネットでしてるだけなんだなと思った時にすごくスッキリしたんですね。で、これなんで僕その言うべきではないっていうのは、その聞く人を僕みたいにこうね、聞いて迷惑だっていうのはまあ確かありますわ。でもそれはさ、その僕みたいにまあその逃げればいい話だし、ヤフコメだったら見なきゃいい話なんだけど、それだけで話が終わらないんですね。ヤフコメで言うと、その書き込みを誰一人見なかったとしても、見る人が一人だけいるんですよ。それは書き込んだ本人で。で、これ心理学のね、最近の研究によると、その、人を、要は呪うというか、人をこう、下げる発言っていうんでしょうかね。だからそういう人を低く評価する発言とか、そういうマウントもそうですよ。そういうものの一つ。だからそういう発言って実は、一番最初に誰を傷つけるかというと、言った本人なんですって。そうそうそう。だから、その、誰かに対してバーカって言った時に、バーカって言われた相手が1ダメージ受けるのは当たり前じゃないですか。でも実は、同じぐらいの1ダメージを実は言った本人も受けてるらしいんですよ。これってだから、その、ネガティブな言葉の持つ力ってそういうもので、で、これ逆もそうらしくって、研究によると、誰かを立て上げるというか、そういう褒めるね、言葉ってあるじゃないですか。あなた素晴らしいですねって言ったら、実はその、言われた相手はヒットポイントが1回復するとしたら、実は言った人も1回復してるんですって。だから、その、原理でいくと、なんていうかな、その、そういう、まあ、それ匿名で人を呪わずにいられない人たちとか、その、ずっと微弱に周囲に呪いを撒き散らさずにいられない人たちって、なんだろうな、自分を一番最初に傷つけてるんで、なんか、そういうものに対して、その、まあその、独り言おじさんみたいのは、100人に1人かもしれないですけど、ヤフコメって、ヤフコメも確かに、その、書いてる人実は少ない説ってあるのね。その、ネット炎上の研究っていう本があってね。で、それはそうなんだけど、それでも、やっぱりその、独り言おじさんよりは多いわけじゃないですか。で、そういうことを考えたときに、彼らって、その、すごく悪いサイクルに入っちゃってるなって思うんだよね。で、じゃあどうしたら、それって、その悪いサイクルから脱出できるんだろうな、みたいな。別にこれ余計なお世話ですよ。僕はもうほっときゃいいんですよ。だけど、なんか、実際その実害を与えてるところもあるからね。その、ネットの、やっぱ中傷、匿名の中傷とかで自殺する人がいる時代ですから、やっぱり、こういうバッドサイクルに落ち込んでしまった人、こういう人にどうしてあげたらいいんだろうな、みたいなのがあって、なんかね、僕、そう。だからこれさ、あれだよね、その吉住のね、R1 グランプリのね、決勝のネタがあるんですよ。芸能人の不倫を自分事として怒っている人。そしてその YouTube を上げて、ね、っていう、そういうネタがあるのね。その人たちの問題でもあるし、その人たちってどうなの、その人たちってどういう人たちなのみたいな話でもあるし、で、ヤフコメでその人を呪う発言をする、人ってどういう人たちで、そしてどうしてあげたらいいんだろうなみたいなことでもあって、なんかね、僕ラジオでね、これ誰だったかな、なんか銀シャリのポッドキャストか忘れたけど、なんか誰か芸人さんが、吉本でね、の芸人さんが大阪で、なんか、ラーメン屋に深夜に入って、 たら、で、そのラーメン屋でカウンター席で、で並んで食べてたら、隣に おじさんがいて、くたびれたおじさんがいて、で、なんかもうちょっと前後不覚みたいになってて、飲んでね。で、そのおじさんがスマホをずっといじってたから、ちらっと目に入っちゃったんですって。そしたらまさにそのヤフコメで、誰かを抽象する発言をしている、してると、最中で、うわ、ここにいたんやって思ったっていう、なんか、エピソードトークを聞いて、なんかだから、でもこういう人たちってさ、なんかさ、どうし、別になんか、救いたいみたいなのってちょっと余計なお世話なんだけど、でも、なんか、どうしてあげたら、いいんだろうなーっていうのはすごく思うね。なんだろうなー、どうしたらいいんだろうね、ああいう人たちってね。そう、やっぱまあ宮台真司とかに言わせたら、やっぱ友達作れってことになるんだろうけど、そう、やっぱ友達なんだよねー。でもあのバッドサイクルに入っちゃうと友達ってなかなかできないだろうなとか、いやー、これほんと結論ないっす。すんません。何の結論もないですけど。でもいつかポロッと、あ、これがヒントかもしれないみたいなことがあるかもしれないから、こういう日常の疑問って僕は大事にするようにしてて、まあ、疑問を疑問としてちょっと話してみたというような話でございます。はい。では、はい、聖書研究に行きます。謀略の王たちという、これね、第二列王記の14章ですね。で、まあ、この箇所ちょっと最初に言っとくと短いっす。僕のメモ短いし、もしかしたらトークも短いかもしれないですけど。でもなんかこうちょっと面白いなと思ったんで、読みますと、これ2回僕読みましてですね、その朝ね、2020年の9月4日のデボーションなんですけれども、2回読んだが、特に心に留まる一節というのはなかった。で、これどういう話かというと、ユダの王、アマツヤ。ね、アマツヤの父はヨアシュです。で、ヨアシュは暗殺されてるんですよ。で、アマツヤはヨアシュに対してクーデターを働いた者たちを殺しました。ね。で、アマツヤは、外国との戦いに勝って思い上がり、北イスラエル王国と一戦を交えようとします。で、北イスラエルの王は、これ同じ名前なんだけど違う人のヨアシュですね。で、このヨアシュが相手にしないんだけれども、あくまでアマツヤが聞き入れないので、両者は戦い、アマツヤは戦いに敗れます。で、その後アマツヤはまたもクーデターによって命を失い、その子アザルヤを王として、アザルヤが王として立てられます。で、後半っていうのは、まあ、イスラエルの王、ヤロブアム2世について語られるんですけれども、イスラエルの霊的状況はひどいものだったが、神の憐れみによって王国は保たれ、ヤロブアム2世は領土を回復していくという、まあ、こういうね、その、まさにこう、列王記が語られるんですけど。で、まあ、なんだろう、聖書ってここからなんか僕自分で書いてるんだけど、特に新しく学んだ教訓はなかったって書いてあるんですよね。で、なんか、これさ、聖書の読み方って、ちょっと余談なんだけど、なんかすべてを道徳的教訓みたいなものに還元する必要ないんですよね。で、だってなぜなら、聖書って道徳の教科書ではないから。道徳の教科書的に読むこともできます。だけど、すべてを教訓を与えようとして書いてる本ではないから、なんか、無理やり教訓をそこから引き出そうとするのって、ある種のこう、構成世界信念みたいなバイアス、脳のバイアスに聖書の側を曲げて解釈することにもなりかねないので、まあ、教訓がなかったならなかったでいいんですよ。だけど、ここで起きていることが聖書に書かれているということは、ここで起きていることをそのままに私たちは把握する必要があって、じゃあここで何が書かれているかというと、まさにこう、謀略が満ちる権力争いっていうのが、ね、権謀術数が渦巻くっていうんですか、そういう権力争いが、起きてるよっていうことが書かれているんです。で、それは歴史として書かれてるわけですね。で、これって、なんか、じゃあ、今の世界で何に一番似てるかというと、北朝鮮の政治に見てすげえ似てんすよね。で、僕、いつだか、キム、 キム・ジョンナム暗殺事件に関する、本を、一人ビブリオバトルで紹介したことありますけど、あれってすごくて、だからジョンウンの兄ですよね。で、結局そのチャン・ソンテクっていうのが、ジョンウン政権になってから真っ先に射殺されましたけど、処刑されましたけど、で、チャン・ソンテクが担ごうとしてたのが確か、ジョン・ナムだったんですよ。で、まあ、彼が VX ガスで、マレーシアの空港で殺されるっていうことがあったんだけど、なんかその、本当にこう、なんかこう北朝鮮の政治とかってなんだろうな、もう殺すか殺されるかどっちかみたいなさ、いやほんとすげえな。でまあちょっと中国のね、その習近平とかもそうなんですよね。習近平を引き上げた人って江沢民の関係の人だったの。まあとにかく僕だからその中国共産党って14億人のトップエリートだから、もうとんでもない人たちなんですよね。でもその中でも、自分を引き上げてくれた恩師を確か粛清っていうか政治的な生命を奪ってるんですよ。ね。だからもう恩知らずって言われることよりも自分の権力基盤を確かにすることのが重要でっていう世界で。なんか結局その人間の心を持っちゃったら生き残れない世界なんですよね。で、その北イスラエル王国の当時の状況って結構そうで、本当にクーデターと憲法術数で、そうやって誰が権力の座に留まるかっていうパワーゲームがずっと行われ続けてるんですよね。だからなんかこれってなんか人間の世の中いつの時代でにもこれってあるなと。で、多分その今の自民党とかにもおそらく、まあ、そこまで北朝鮮とか、こう北イスラエルのような、露骨なね、生命を奪うとかそういうことはないにしても、政治ってつまりそういうことだから、やっぱりある程度あるでしょうね。その、安倍さんと、岸田さんの間にもあるでしょう。菅さんと安倍さんの間にもあるでしょう。ね、麻生、甘利、ね、二階。だからあの辺の、まあ、狸親父たちが狸の馬鹿し合いをずっとしてるわけじゃないですか。で、そこで下手を打てば、もうほんと一気に、このね、政治の世界からは、ね、出世は望めないし、そこでうまく立ち回れば、もしかしたらワンチャン総理大臣があるかもしれないみたいな、そういう世界で。で、まあそういうのって、まあだから下世話の話なんだけど、なんか、でもそれって普遍的にいつの時代にもある話だから、なんていうのかな。いや、だから皆さんこうしましょうって話は一切僕何にもないんですよ。何にもないんですけど、何にもないんだけど、世の中ってこうだよな。で、そういう世界でやっぱ生きていける人ってやっぱ人間の心がない人で、まあある種こう修羅の道を選ぶこと、ね、歩むって決めた人しかやっぱ上に上がれないんじゃないかなと思うんで。で、僕の場合はちょっとどうしたってそれできないっていうのはなんかわかるんで、そういう世界から本当に距離を置いて生きる。それはつまりこの世の中のいわゆるこう出世みたいなものからは、距離を置くというか、そういうところでは戦わないってことでしょうね。なんかそういうのが好きな人はしたらいいと思うけど、僕は全然興味もなければ適性もないからやらない。なんかでも、そういう話。なんか、だから政治はダメだね、みたいな話でもなくて、なんかでも人間ってそうだよね、みたいな、そういう話で、なんか、ほんとごめんね。なんか、教訓を期待した人には何もなくて申し訳ないです。なんだけど、これがイスラエルの歴史の中にあったよっていう、そういう話です。はい。そういう話なんですよ。だからなんかこう、世の中のことを教えてくれるっていう意味でも、そういう読み方も。してもいいんでね、聖書ってね。なので、今日はこう、謀略の王たちというタイトルで、北イスラエル王国の歴史の一幕を紹介いたしました。ということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。